皆さんおはようございます。お元気でいらっしゃいますか？なかなか皆さんとお目にかからず寂しい気持ちではありますが、今朝もこのようにしてご一緒に主の日の礼拝をお捧げすることができます幸いを心から感謝したいと思います。まだまだ大変な状況が続いておりますけども、どうか皆様も引き続きご自愛なさってください。それでは早速ではありますが、今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。今朝与えられました聖書の御言葉はわずか2節という大変短い段落となっております。本来であれば今朝の箇所は前回見た場面とセットで扱われることの多い箇所ではあるのですが、今回はあえて分けさせていただきました。と言いますのも、今朝の主人公でありますエルアザルという人物に焦点を当てたいと思ったからなんですね。エルアザル、なんとなくあの人気アイドルユニットエグザイルみたいな響きがあって、ちょっとかっこいい名前だなと思うわけですが、実はその意味も素晴らしくてですね、神は助けるとか神は助けてくださったというとても素敵な名前なんですね。それにもかかわらずと言っては何なのですが、このエルアザルは聖書中ここにしか登場しないんですね。もちろん同じ名前の人物は他にも登場するんですけども、それはまた別人なのです。ですので彼は聖書の中では比較的マイナーな人物ということになるのでしょう。聖書の中には非常に多くの人名が登場します。中でもアブラハムやモーセ、新約ではパウロやペテロなどはとても有名な人物として知られています。でも本当に一瞬しか登場しない、正直あれこんな人いたっけかなという人物の名前も結構あるんですよね。聖書通読をしていますと、時々人物名だけがずらーっと列記されている系図の箇所に当たることがあります。私もそうですが、もしかしたら皆さんも正直つい読み飛ばしたくなってしまう誘惑に駆られたことがあるのではないでしょうか。でも実は一見無意味に思える名前の羅列の中にも神様の深い愛のメッセージが込められているのです。どういうことかと申しますと、私たちはその名前の一つ一つを見るときに、この一人一人は確かに神に愛された一人一人であったのだということを知ることができるんですよね。私たちにとっては見ず知らずの無意味な名前なのかもしれないけれども、神様にとっては決して忘れることのできないかけがえのない一人一人なのです。そのように考えてみますと、やっぱり簡単に読み飛ばしてはいけないんだよなと思う次第なんですね。同様に神様は今ここに生きる私たち一人一人にも目を留め、かけがえのない存在として愛を注いでくださっている。この事実にちゃんと意識を向けたいと思うのです。私たちが今何に傷つき、何に悩み、何に苦しんでいるのか。神様は私たちが自分でも気づいていない心の本当に深いところにある痛みをも知っていてくださるお方なんですよね。そんな神様の愛に感謝しつつ、今朝は聖書の中では比較的マイナーな人物エルアザルの信仰に注目して、神様が彼の人生にどんな恵みを注いでくださったのかをご一緒に見てまいりたいと思います。これまで私たちは主の箱、契約の箱があちこちに移動させられてきた様子と、その向かう先々で さまざまなトラブルが発生してきた様子を確認してまいりました。一時は宿敵ペリシテ人に奪われるも、7ヶ月後には無事イスラエルに返還された主の箱でありました。それを直接受け取ったのがペリシテと隣接する国境の町ベテシェメシュの人々です。その返還を喜び感謝の礼拝を捧げたのも束の間、彼らは絶対に開けてはならないと言われていたその箱の蓋、すなわち贖いの蓋を開けてしまったために神の激しい怒りに触れ、結果大勢の命が失われてしまったのでした。この大変な事態を受けてベテシェメシュの人々は近隣の町キルヤテエアリムの住民に助けを求めたというのが前回見た出来事だったんですね。今朝の場面ではその要請を受けたキルヤテエアリムの人々が主の箱を運び上げる様子から始まります。今朝の一節をお読みいたします。キルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。キルヤテエアリムというのは茂みの町とか森の町という意味のある地名です。その名の通り、ここはエルサレムに向かうちょうど山の中腹のような場所だったのではないかと思われます。エルサレムは海抜約800メートルという、高地でして、ちょうど私たちが毎年夏にお世話になっている、昨年はコロナの関係で行けませんでしたけども、あの富士箱根ランドスコーレプラザホテルのある場所と同じ標高なんですね。ですので箱根キャンプに参加されたことのある方ならなんとなくイメージが湧くのではないかと思いますが、標高800メートルというのは、それなりの山であることがわかるんですよね。キルヤテヤリムはそれよりは低い場所のようですけども、森の町というぐらいですから、おそらく私の勝手なイメージでは、あの箱根の原生林のような木々がうっそうと生い茂る場所だったのではないかと思うのです。そんなキルヤテエアリムの中でもさらに小高い丘の上にあったというアビナダブの家にこの箱は運び込まれたのでした。ちなみにアビナダブという名前は、私の父は高尚である、高貴であるといった意味の名前です。ですからおそらく彼は町の名士のような人々から一目置かれる存在だったのでしょう。でなければわざわざ彼の家に主の箱を運び入れるなんてことはしなかっただろうと思われるのです。そんなアビナダブには3人の息子たちがいたようです。おそらく長男と思われるのが今朝注目しますエルアザル、次男と三男にあたると思われるのがウザとアフヨという人物なのですが、彼らについては後に第二サムエル6章で登場しますので、今回は割愛させていただきます。いずれにしましてもどのようないきさつがあったのかは分かりませんが、この時アビナダブの家に運び込まれた主の箱は長男エルアザルが責任を持って守ることになったということだったんですね。でもここで考えてみたいのは、この時のエルアザルの心境とはどうだったのだろうかということなのです。まず分かることは、今回の出来事は彼の人生にとっては間違いなく想定外な出来事だったということなんですよね。そもそも契約の箱は聖なる神の臨在を象徴する大変荘厳なものです。そしてそれは本来幕屋の至聖所という年に一度 大祭司しか入れない最も聖なる場所に安置されているべきものだったんです。ですから自分が将来大祭司にでもならない限り決してお目にかかることはないはずのものなんですね。そんな大変貴重かつとてつもなく恐れ多いものが今自分の家の中にあるのですから、こんなびっくりなことはなかっただろうと思うのです。しかも同時にこの箱はその扱いを誤ったばかりにこれまであちこちで災いをもたらし、それによって大勢の人々の命が失われることにもなった、ある意味でいわくつきの箱だったということもまた事実でありました。ですから普通に考えてめちゃくちゃ怖かったのではないかなと思うのです。できれば関わりたくない、そう思って当然だったのではないでしょうか。そんなものすごいものがある日突然自分の自宅に運び込まれ、しかもなぜか自分がこの箱を守る責任者にさせられたわけですから、エルアザルにとってはもうたまったものではなかっただろうと思われるのです。まさにこの時の彼の心境を一言で言い表すならば、どうして私がだったのではないでしょうか。そもそも直接引き受けたのは彼の父アビダナブだったのですから、お父さんが責任を持ってくれればいいものをどうしてせがれである自分に押し付けるんですか。そんな文句の一つや二つ、言いたいことはたくさんあったのではないでしょうか。ですが結果として彼は自分の身に降りかかったこの想定外の出来事を従順に受け入れたのでした。これまでのこの箱にまつわる話を聞けばどう考えても怖いですし、自分にはもう到底無理としか思えない重責でした。でもここで忘れてはならないのは、そもそも契約の箱はあくまで神の臨在を象徴するものなんですよね。決して災いのもとではないのです。つまり契約の箱が自分の自宅の中に、すなわち生活の中心に運び込まれたとの事実は、神が私たちと共にいてくださるインマヌエルなる主の臨在を日々確認しながら生きることができるという素晴らしい恵みに預かることでもあったということなのです。そして何より今日も私たちに命を与え、私と共にいてくださる神様は決して悪いようにはなさらない、その信仰がエルアザルを後押ししたのではないか、そのように思うのです。当初はさまざまな不安を感じることもあったのではないかと思われますが、文字通り主の箱を生活の中心にお迎えし、主と共に歩む、主の道を歩み始めたエルアザルでありました。今朝の2節では、その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になったとあります。20年というのは、生まれたばかりの赤ちゃんだった人が成人式を迎える年数ですから、相当に長い年月であることがわかります。ちなみに私がお茶の水教会にインターンとしてお邪魔するようになったのがちょうど20年前、2001年の4月でした。当時はまだ古い街道でして、建物全体にツタの葉がうっそうと生い茂る、大変趣のある建物だったことを懐かしく思い出します。またちょうどこの建物の裏手にはこのような立派な琵琶の木もあってですね、 愛参会の際にはみんなでそれを味わったものでした。そしてこれは大変余計なことなんですが、当時はまだ私の頭上にも豊かな茂みがあったんだということも懐かしく思い出します。まあ、今となっては誰も覚えてはいらっしゃらないかと思うのですが、まあ、つまりそれだけ20年という歳月は長いということなんですね。話を元に戻したいと思います。それまでは何かとトラブル続きに思われた主の箱、契約の箱でしたが、エルアザルのもとに置かれてからは特に目立った問題は起こらなかったようです。それはエルアザルが誠実に従順に神と共に歩んだことの何よりの証だったのでしょう。と同時に彼の名前は神は助けてくださるという意味ですけども、その名の通り彼自身が神に助けられ恵みを注がれ続けた20年間であったのではないでしょうか。でもそれは決して彼が何の苦しみや悲しみも経験することなく毎日がハッピーだったというわけではなかったのだと思うのです。そしてこのことというのは私たちの信仰生活にも同様のことが言えるのではないかと思うんですね。主と共に歩むその信仰の旅路は決して生活が楽になるとかこの世的な意味で何かご利益があるということではありません。むしろ苦しいことは相変わらず苦しいし、突如として大きな不安や悲しみを経験することだって当然あるのです。でもこれまでの人生と確実に違うのは、その苦しみや悲しみをたった一人で背負うのではないということなのではないでしょうか。私たちはたった一人で一人ぼっちで苦しむんじゃない、イエス様が一緒に苦しんでくださるのです。私たちの悲しみをご自分の悲しみとして共に涙し共に悼んでくださる、このイエス様が私たちと共にいてくださる、そんな主の臨在のうちを神の良き力に囲まれて歩む恵みの旅路、それが主と共に歩む道なのです。ドイツのルター派の牧師であり20世紀を代表する神学者の一人にディートリヒ・ボンヘッファーという人がいました。彼はヒトラー抵抗運動に関与したためにナチスに捕らえられ2年間を獄中で過ごします。しかしながら大変悲しいことに彼は39歳という若さで処刑されてしまうのです。それはナチスドイツが降伏するわずか3週間前の出来事でありました。彼は処刑される数ヶ月前の1944年の年末、将来結婚を約束していた婚約者と愛する家族にある詩を送ります。実はその詩を元にして作られたのが今朝この後に賛美する賛美歌なんですね。ちなみにこれは妻の愛唱歌でもあるわけですけども、初めて歌われる方も多いかと思いますので後ほどご一緒に賛美したいと思いますが、ここで一節の歌詞をお読みしたいと思います。良き力に我囲まれ守り慰められて、世の悩み共に分かち新しい日を望もう。過ぎた日々の悩み重くなおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め身胸に従いゆく。良き力に守られつつ来るべき 時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。ボンヘーホッファーは獄中という誰もが絶望に襲われる孤独な状況にありながら、私は神の良き力に囲まれている、そしていつも神は共にいてくださるのだと心から賛美を捧げるんですね。普通であれば、どうして私がこんな目に遭わなくてはならないのかと思わず神を呪いたくなる状況だったに違いないのです。でも彼はそうはしませんでした。それはあのエルアザルの信仰とも相通じるものがあったのではないでしょうか。すなわち彼らの経験したこと、それはある意味でどうして私がこんな目にとの人生の不条理に対する怒りと嘆きの経験だったのだと思うのです。しかし彼らはその状況の中にありながら、ここにも主は共にいてくださるであるなら、神は決して悪いようにはなさらない、それがたとえ自分の願うような結末ではなかったとしても、主が共に痛み共にこの重荷を背負ってくださる、そんな主の臨在のうちを歩む信仰の生涯を彼らは全うしたのではなかったでしょうか。そんな彼らのうちにあったのは、もはやどうして私がこんな目にという一種の恨み節ではありませんでした。そうではなく、むしろどうして私のようなものがこんなにも良き力に囲まれて主の恵みのうちを歩ませていただけるのだろうかとの感謝と賛美に他ならなかったのです。それは私たちも見習いたい本当に素晴らしい信仰なのではないでしょうか。でも一方で、じゃあ私自身はと問われれば、とてもとてもそこまでの信仰はないなと思わざるを得ないんですね。これはすでにお分かちしたことではありますが、昨年私は説教奉仕の前日に急に発熱するという経験をいたしました。それは私にとっては本当に申し訳ないことで、心痛む心病む経験でもあったのです。つい先日にもコロナに感染された方が申し訳なくて自ら命を絶たれたという悲しいニュースが報じられていましたけども、私はその方の気持ちがほんの少しではありますが分かるような気がいたしました。なぜなら私自身も今回は自分でも驚くほど、とても信仰を持っているとは思えないほどに本当に心が弱りきってしまうという精神状態に陥ったからなんですね。幸い私の場合には別に誰かに責められたわけでもなく、むしろ多くの励ましとお見舞いのお言葉をいただき、何より尊いお祈りによって支えていただいたことは本当に感謝のことでありました。しかしそれにもかかわらず、私は自分で自分を責め続け、本当に情けない思いに苛まれていたのです。しかしちょうどそんな時に思いもよらないことが起こったんですね。それはある方からの一本の電話だったのです。おそらくまともに話すのは約10年ぶりぐらいだったのではないかと思いますが、それぐらい音沙汰のなかった方からの突然の電話でしたので、正直とても驚きました。別にその方は 私が熱を出して教会を休んでいるということは全く知らずに電話をしてくださったんです。ですが私の拙い話にゆっくりと耳を傾け、電話越しに涙を流しながら共感してくださったんですね。別に私自身は今回涙を流すほど苦しんだわけではありませんでしたけども、でも私はその方の涙を通して本当に心が救われる思いがしたのでした。ああ、きっと神様がこの方を使わせてくださったんだ、そして私の代わりに泣いてくださったんだ、そのように感じた次第だったのです。私はこの経験を通して神様は本当に生きて働いておられるのだということ、そしてこんなにも辛いと思える状況の中にも神様は思いもよらない仕方で数々の恵みを散りばめていてくださっているのだということを実感したのでした。まさに良き力で囲んでくださる主の憐れみが私の心をもう一度立ち上がらせてくださったのだと思うのです。もしかしたら皆さんの中にも今このコロナ禍の中にあって人知れずどうして私がとの経験に苦しんでおられる方がいらっしゃるのかもしれません。でも神様は決して悪いようにはなさらない慈しみ深いお方です。私たち自身はどこまでも弱い存在でしかないのですが、でもそんな私たちを決して離さず、また見捨てないでいてくださるお方が今日も私たちに目を留めてくださっています。だから私たちはもう一度、いや何度でも立ち上がらせていただくことができるのではないでしょうか。さて今朝はエルアザルの信仰を通して主の臨在のうちを歩む信仰生活の恵みを確認してまいりました。時に私たちはどうして私がとの出来事に苦しむことがあります。でもあのエルアザルやボンヘッファーがその不条理に思える状況の中で、ここにも主は共にいてくださる、神は決して悪いようにはなさらない、その信仰を持って人生の中心に主をお迎えして歩んだように、私たちも生活の中心に主をお迎えし主の臨在のうちを歩むものとさせていただきたいと願います。そして今週もこの素晴らしい主の良き力に囲まれて歩む恵みの旅路を進ませていただこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。